ですね、こう神様が導いておられるんですけども、今回のアメリカチームの中でもですね、そういった結末とかいろんなことが許されましたけども、とても守られてですね、祝福されたことを感謝します。バージニアの方からニューヨークに向かうときに、5時間ぐらいですかね、すごく遅れてですね、飛行機が飛ばないということがありましたけども、それも守られて、結局ニューヨーク生活少し遅れたんですけども、始めることができてですね、祝福されたということですね、神様に感謝したいと思います。それは、ですね、また証の方はですね、ダイジェスト映像がですね、またできてくると思いますが、来週見れると思いますので、楽しみにしていただきたいというふうに思います。また、6月はですね、この後、またヨーロッパチームでも使わされます。ですので、ぜひまたですね、お祈りしていただきたいと思います。それと、先週お話しましたけども、イスラエル辻王牧師ですね、先週、移動、引っ越し、ご一家でですね、引っ越しされました。ぜひですね、これからの働きのためにですね、お祈りしていただきたいと思います。あと、犬や猫も一緒に行かれたんですけど、そういうのをちゃんと住めるですね、素晴らしい家が与えられたということで、駐車場もですね、5台ぐらい入れるところですね、与えられたということで、すごく安い家賃で素晴らしいところを与えられたということで、神様の備えがあったということで、本当に神様に感謝したいと思います。一言そのためにですね、お祈りしたいと思います。申します。天の差を感謝します。アメリカチームを無事に戻してくださったことをありがとうございます。本当に主が働いてくださり、導いてくださったことを感謝いたします。また、強牧師が、東京の移動、ご一家で移動されましたけれども、これからの歩みを祝福してください。どうぞ、その、働きを祝福し、また経済的な必要の全てを満たし、これからの働き、特に召された働きの高に開かれていきますように、さらに導いてください。あなたに期待いたします。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。またですね、肝たちがちょっと腰をですね、悪くされているので、そのために一言お願いいたします。愛する天の様、今ちょっと腰が、骨がこう潰れているという状況です。この許されていることを感謝します。どうぞ完全に癒しを与えてくださり、主がこの新しい骨に作り変えてくださることをお願いします。また痛みを神様に取り除いてください。神様、このことを許されたことも感謝します。このことの早くにある素晴らしい経験が表され、また痛みも、またこの骨も癒されてきますように、どうぞ助けに導いてください。神様が奇跡をこの木本さんの体に表し、わざわざしてくださることをお願いいたします。あなたに期待いたします。またあなたが触れてくださっていることを感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。続いてですね、ぜひお祈りしていただきたいと思います。それではですね、言葉に入っていきますけど、まず、見越し新聞が出てますので、ぜひ見ていただきたいと思います。巨大竜巻のことがですね、オクラホマのですね、直径3キロメートル以上というですね、すごい、本当に今までないですね、災害が起きています。大統領が大規模災害を宣言したということですけども、ね、こう我の時代になってきて今までない災害というのが、ね、次々に起こっていっているなと思います。これ安田義の歌の12日の賛美曲賞がですね決定しました。ぜひですね見ていただきたいと思います。それから、福岡ジェイゴスペルクラブですね、カラスの施設でゴスペルコンサートということで記事が載っていますので今月の11日のですねコンサートが載ってますので、ぜひですね見ていただきたいというふうに思います。中国大会の予選ですね、ゴスペルグループコンテストがあったのとか載ってますのでください。あとゴスペルクラブから教会へですね、この導かれて救われたというような証し、そして癒しが起こったという証しがですね、載ってますので、ぜひですねこの、体験記証し面に載ってますので、ぜひ見ていただきたいと思います。あと月刊誌の雲の穴にも虹が出てますので、ぜひですね読んでみていただきたいというふうに思います。マーリンさんがですね、一人が100万人をイエス様にっていうですね、ことで神様に示されたということで語ってくださっています。ぜひ読んでですね見ていただきたいというふうに思います。イザヤ牧師はですね関東言を書いておられます。ぜひですね見ていただきたいと思いますですね。 それとですね、地方の方にもあるんですけれども、白馬キャンプがですね、行われます。7月の23日がプレですね。ソフトボールとかするんですけど、プレキャンプ。そして7月の24日から27日がですね、本キャンプになります。で、7月の終わりの方なんですけども、毎年ですね、行われているんですが、ぜひですね、皆さん、応募していっていただきたいと思います。今ですね、お仕事とか家庭のことでですね、いろんなことで、健康のことで、今絶対それは不可能っていう方もですね、神様が一応こう、心だったら必ず開いてくださいますので、ぜひ祈ってですね、求めていただきたいと思います。それとですね、もう一つはその、自分が行くこともなんですけども、他の人もですね、家族が一緒に行けるようにとか、友人が一緒に行けるとか、今それが不可能に見えたとしてもですね、どうぞ祈ってですね、祈っていただきたいと思います。神様、今年ですね、いろんな方々を白馬に導いてくださいますし、これからいろんな方々を白馬にですね、導いてくださいます。で、教会に来たことない方ですね、いろんな方々も本当に主が導いてくださいます。素晴らしい恵みのところなので、ぜひですね、いろんな方々を誘っていらしていただきたいというふうに思います。温泉とかですね、あとは山登りとか、それから、津軽池公園ですか、なんか、きれいなところなんですね、そこに行ったりとか、いろんなあと、施設とかですね、ありますので、黒部ダムとかもありますので、本当にですね、正解に出ないで、ですね、そっちに出られる方もですね、大丈夫ですので、ぜひですね、いろんな方々誘っていらしていただきたいと思います。また、なんか、主が導いておられると思うので、ぜひ、自分も行くことなんですけど、自分が行くことが不幸なんであっても、また、周りの人たちが行くことが不可能であっても、ぜひ神様に祈ってですね、見ていただきたいというふうに思います。7月24日から27ですね。でなんかそこに主の計画が用意されていると思いますので、ぜひ、応募していっていただきたいというふうに思います。そうですね。あと、皆さんお礼を感謝します。先週ですね、新学校の1週間のブログが始まって、昨日で終わったんですけども、本当にですね、守られて、やることができました。週後の方にもまた、アドレスを載せてありますので、また見てですね、いただければというふうに思います。で、やっぱインターネットっていうのはですね、こう、戦いが激しいなと思いましたけども、でもいろんな、アイデアが神様から与えられてですね、神様の手が置かれているなというふうにもまた思いました。で、ぜひ、神学のブログが用いられてですね、いろんなことがあったのこう、それを見て救われたり、またそれを見て、教会に戻られたり、また教会の方々は、新学校にですね、導かれている方は周りに入ってきたりとか、通信制がありますので、いろんな方々がここに入ってこれるようにお祈りしていただければというふうに思います。ですね、それではですね、あとは、ですかね、見ていきたいと思いますけれども、それでは御言葉に入っていきたいと思います。あと、それ今日はですね、礼拝の後にティーパーティーコンサートがありますので、ぜひ期待してですね、やらせていただきたいと思います。それではですね、今日はマタイの福音書の5章の方をですね、開いていただきました。5章の21節からですね、もう一度お読みいたします。それでですね、21節から今日やるんですけど、20節からこう、その前からこう関わっているこう話なんですね。20節からちょっとお見せしますけども、誠にあなた方につきます。もしあなた方の義が立法学者やパリサイ人の義に勝るものでないなら、あなた方は決して天の御国に入れません。で、そのパリサイ人の義に勝るっていうのはどんな義かっていうことをですね、この21節からまたですね、書かれています。これが本当の神様の義っていうことなんですけども、神様の正しさっていうことなんですが、ちょっとお見せしていただきます。昔の人々に人を殺してはならない、人を殺す者は裁きを受けなければならないと言われているのをあなた方は聞いていますと。で、昔の人々にと言っていますが、これはですね、こう過去の人全部言ってるわけなんですが、この人を殺してはならないというのはですね、この10回に出てくるんですね。出エジプト記の20章のですね、13節に出てきますけども、10回の一つなんです。ただ、すごく大事な神様のですね、教えであります。で、戦争とかいろんなことがですね、こう今も世界各地にありますけども、人を殺してはならないっていうことをですね、神様は言っています。そして、それは裁きを受けなければならないことがあるっていうことなんですね。でもちろん今日本で殺人を犯してしまったら刑務所に入りますし、また死刑になるかもしれません。 ですから、もちろん裁きを受けるわけなんですけど、神様の前に裁かれる事柄であるということをですね、皆さん覚えていただきたいというふうに思います。でここからなんですね。しかし、22節、しかし私あなた方に言います、兄弟に向かって腹を立てる者は誰でも裁きを受けなければなりません。兄弟に向かって能なしというようなものは最高機関に引き渡されます。また馬鹿者というようなものは燃えるゲヘナに投げ込まれます。でここからですね、この神様の義ということに関してですね、エスターが言っておられるんですけども、非常にですね、レベルが高いことを言っておられるんですね。どんな宗教もこんなことをですね、要求してはいないんです。でもこれが本当の神様のですね、義なんですね。それは、兄弟に向かって腹を立てる者は誰でも裁きを受けなければなりませんとあります。で皆さんですね、兄弟に向かって腹を立てなかった人はおられるでしょうかですね。私は小さい頃からも兄弟に腹を立ててましたね。まあ、私は長男なんですけど、やっぱ弟妹がいるんですが、もうですね、怒ってましたですね。だから小さい時から今に至るまで、いかに多くの罪を犯してですね、そしてそれはでもですね、私たちが普通にしてきたことですね。でもそれは裁きを受けなくちゃいけないことなんだということなんです。だから非常にこう、神様の前には非常にこう裁かれることなんだということをですね、皆さんきりと覚えておいていただきたいと思います。そして能なしというものは最高議会に引き渡されます。人をバカにしたりですね、することですね。そしてその人を否定するようなこと、そしてバカ者というものは燃えるゲヘナに投げ込まれます。バカじゃないのとかですね、こう私たちが思ってしまったり言ってしまうこと、いうようなものってありますから、やはり言ったら余計にいけないんですね。あの人バカとかですね、言っては特にいけないわけなんですけど、燃えるゲヘナに投げ込まれますとありますから、ですからことですね。ですから私たちがこう今までしてきたようなことっていうのは、もう最高議会に引き渡され地獄に落とされることなんだっていうことなんです。ですからパリサイ人たち、立法学者の義に勝る義がなければ手に入れないっていうんですから、もちろんこのことは私たちはできないわけですから、私たちは最初から手に入ることはできないわけですね。だから私たちの義っていうのは自分の正しさじゃなくって、イエス様が与えてくださる、イエス様の十字架によってくださる正しさ、義であるわけなんですね。そのことをですね、覚えていただきたいというふうに思います。そして兄弟に対してこう憎しみを持ち続けているときに、これはこう地獄に行く罪であり、神の裁きの対象となってしまうわけですね。で特にこのクリスチャンの歩みから見るとですね、この2つのことが言えます。2つの問題ということがあるんですね。それは1つは主の働きをですね、止めてしまうんですね。だから神様の主の働きを止めるんですね。ですから私たちを通して神様がなされる素晴らしい恵みとか働きを止めてしまう。そしてもう一つはその主の恵みを止めてしまうということなんですね。すごくですね、水道の蛇口を閉めてしまうようなんですね、そういうものであるということを覚えていただきたいと思います。 ですから祈りが答えられないとかですね、そういうことが起こってきてしまいます。私はですね、以前もお話したことがあるんですけど、父をすごい憎んでたことがありまして、その憎しみのパワーで生きてたことがあるんですね。憎しみってやっぱ力がこう、そういう力が来るんですね。でそして本当にこう憎しみによって生きている、それが力で生きているみたいな時があったんですね。で非常にそれは悪い状況でありました。でも私はですね、その時もすでにクリスチャンで神様は信じてたんですけども、父を許すことができなくて、母ともいろいろちょっと父と母がいろいろあったのもあったんですけど、でその時に憎んでたんですね。そしてもし私が父を許すぐらいだったら、もう神様と喧嘩してもいいというふうに思っていたわけなんです。ですから本当に私はこうそれを罪を話そうとしなかったんですね。でその時にどうなったかと言いますと、確かにこう祈りが答えられないということがですね、起こってきましたし、私ですね、膵臓の病に慢性膵炎になってしまったんですね。で普通慢性膵臓炎っていうのはお酒を飲む人がなる病気なんですね。こう膵管っていうのはこう狭窄っていって細くなってしまって、でその消化液がこう胃の方とかに行かないで自分の体の方に行ってしまうので、血管に流れてしまうので、こうすごい痛みが発生するんですけども、 ね、それが起こってきてしまったんですね。でも後から見るときに、私がその父を憎むっていうことをこうやり続けていたために、こう体もですね、破壊されちゃっていったんですね。そしてその自分自身はこう破壊されていくなってことは感じたんですけども、結局ですね、その病気になってしまったんですね。でもちろんその病気っていうのは、私がこう検診に導かれていく、その一つのこうきっかけとなってですね、それはその駅に用いられたんですが、その病気自体はですね、肉親を握っていた結果だなって私はですね、本当に今はっきりと思っています。で、これ裁きがあるって書かれていますけど、皆さんその、もちろんクリスチャンはイエス様を信じたら天国にも行けますし、それはもう変わることはないものであります。でも私たちの生活の中で、歩みの中で、主の働きとか主の恵みを私たちが許さないならば、憎んでるならば、恨んでるならば、見ることができないっていうことなんですね。だから、そのことをですね、覚えていただきたいというふうに思います。ですから、恵みを止めてしまうということですね。神様が止めるんじゃなくて、私たちの方でそれを止めてしまうことになるということなんです。で、ですから、すごく大きな問題であってですね、そういう思いを持ち続けているときに、こう神様たちを通して、私たちを通して表される神様の働きを止めてしまいますし、だから私たちの憎しみというのはこう解決されなければならないんですね。どうしてもこう解決しなくちゃいけないことであります。で、皆さんが病気になったらですね、病院に行くと思うんですね。それと同じように、憎しみを持っていたら、それを解決しない と、いけないということをですね、覚えていただきたいと思いますですね。そしてそのことをですね、覚えていただきたいと、24節からまたお読みいたします。23節からお読みいたします。だから祭壇の前に供え物を捧げようとしているとき、もし兄弟に恨まれていることをそこで思い出したなら、供え物はそこに祭壇の前に置いたままにして出て行って、まずあなたの兄弟と仲直りをしなさい。それから来てその供え物を捧げなさい。今度は恨まれている場合ですね、自分が何か やられたっていうんじゃなくて、自分がやってしまった方なんですけど、その場合に神様ですから、備え物はそこに置いて、先に仲直りしなさいって言ってるんです。ですから神様との関係の前に、人との関係を先に修正しなさいって言われてるわけなんですね。いや、私はこう神様との関係がとってもいいんですって言っててですね、誰かを憎んでたらそれは良くないって、神様の関係は全然良くないってことになるわけなんですね。私たちは先に人との関係を回復させないと、神様との関係は本当にこう良くならないってことを覚えていただきたいというふうに思います。で、ですね、で、なぜそうなのかっていうことなんですけども、一つはですね、マタイの18章をですね、開いていただきたいと思います。もうちょっと先ですね、マタイの18章の24節を見ていただきたいと思うんですけども、24節からですね、生産が始まると、まず1万足らずの体のしもべが王のところに連れてこられた。で、ここでエス様がこう例えのことを言ってるわけなんですけど、1万タランと書いたですね、まあ国家予算的なですね、すっごい大きなですね、借金をした人がいたわけです。でもその彼は返済することができなかったので、その主人は彼に自分も最初の持ち物を全部売って返済するようにっていうふうに命じました。でも、そのしもべが主人の前にひれ伏して、どうかご猶予ください、そうすれば全部お払いいたしますと言ったんですね。そしたらしもべの主人はもうかわいそうに思って彼を許し、借金を全部免除してあげたんです。で、そうしましたら、ところがですね、その人はですね、免除していただいたにもかかわらず、こう出て行ってですね、同じしもべの中もその彼から100デナリ、たった100デナリですね、借りていた1億円借りていたのを許してもらって、100円貸していた人のところに行ってっていうような感じですね。で、その人を捕まえて首を絞めて借金を返せって言ったそうなんですね。そして彼の仲間はひれ伏して、もう少し待ってくる、そうしたら返すからって言ったんですけども、それを許さないで借金を返すまで牢に投げ入れたっていうことなんですね。で、そのことの内容を見ていたその主人は怒ってしまって、私はお前を憐れんで許してやったんだから、お前も仲間を憐れんでやるべきではないかと言ってですね、そしてその人をですね、こう 牢屋にまた入れてしまったっていう、全部返すまでですね、極楽に引き渡したとあります。で、あなた方もそれぞれ心から兄弟を許さないなら、天も私の父もあなた方にこのようになせるのですっていうことをやっています。ですから、なぜ私たちが人を許さなければならないのかっていうとですね、私たちがすごく、これ本当のこと話なんですね、これ例えですけど本当の話で、すごく大きな罪を許されているんですよ。1万タラントですね、みんな私たち一人一人が。でそれに比べたら、私たちが誰かからされた罪ですね、まあ、私たち一人一人にとって大きなことなんですけど、あの人が受けたひどい仕打ちとかですね、あの人が言われたひどい言葉とかですね、そういうその一つ一つ、あの人から来た裏切りとかですね、その一つ一つっていうのは、その1万タラントから見たら100でないとか、ちっちゃいものなんですね。だから私たちは神様がすごく大きな罪を許されて、もう何も私たちはですね、こう取り立てられない、無罪であって、何も返す必要がない、何ももうですね、問われないんです。私たちは、お前には罪がある、お前は借金があるっていうふうにそうされないわけです。だから私たちもお互いですね、お互いの罪はもっと小さいので、だから許してやるべきです。もし許さないならば、あなたも許されませんよっていうことをですね、ここで言ってるわけなんです。だから私たちは人を許さないといけないということをですね、神様は言っているということを本当に覚えていきたいというふうに思います。ですから、神様は私たちは何の罪もないとしてくださっています。だからあなたも、人を許しなさいということですね。小さな、神様から見たら小さな罪なんですということをですね、言います。ですから、そのことを覚えて、ですから、私たちが人を許さないと、いるときに、許されたという感覚が失っていってしまうんですね。なんか自分は神様から許されているという感覚が失われてしまっていくわけなんです。で、他人を裁いているので、自分も裁かれていってしまうということなんですね。もちろん、許されたという感覚がない場合、一つは、悔い改めが本当に真にこう悔い改めてない場合っていうことがあります。でもう一つは、他の人を許してない場合に、自分が許されたっていう感覚を持てないっていうことがあるんですね。なのでですね、そのことをですね、覚えていきたいと思います。で、元に戻りますけども、マタイの5章のところですね。それで、25節からを満たします。あなたを告訴する者とは、あなたが彼と一緒に途中にある間に早く仲良くなりなさい。そうじゃないと、告訴する者はあなたを裁判官に引き渡し、裁判官は下役に引き渡して、あなたはついに牢に入れられることになります。誠にあなたに告げます、あなたは最後の一コロランドを支払うまではそこからは出てはおられません。で、当時ですね、町とか村からですね、出頭する場所に行くわけなんですけど、では田舎なので、お互い裁判している場合、その道の途中で相手に会ったりするわけですね。だから私が誰々さんとこう裁判している場合、出頭していくんですが、その行く途中にですね、その方と道で会うわけなんです。そういうことがよくあったわけですね。でその時に、まだ途中に会える間に仲良くなりなさいっていうことをですね、言ってるわけなんです。これは私たちが天に帰るまでやっとかないといけないことですよってことなんです。天に帰るまでこう私たちがそれを握ってるならば、それは神、はっきりクリスチャンもそうですけど、それは神様の裁きの対象となるので、私たちはですね、許さないといけないっていうことをですね、自分からですね、あなたが彼と一緒に途中にある間に早く仲良くなりなさいってありますけども、告訴する者に対してですね、ごめんなさいって謝ったり、ですね、仲直りしなさいってことを言われています。だからそれは私たちの方からしなければならないことであるということをですね、覚えていただきたいと思います。で、もちろんですね、全部言えばいいということですね。私はあなたに対してこういう憎しみがあって、こういうふうに思って全部言ったらですね、相手がつまずいてしまってですね、なんかこう立ち直れなくなってしまったりして、罪を全部言えばいいっていう、それはそういう意味ではないですね。それはその知恵を持ってですね、しなくちゃいけないんですけど、謝るっていうことですね、しといていただきたいというふうに思います。で、もう一つ大事なことがあって、それはこう、許すっていうことと基盤ですね。そしてもう一つは、全てのことを感謝するっていうことですね。大体さらにの5章の18節に、全てのことについて感謝しなさいとありますけども、私たちに起こった悪いことも含めてですね、 全てを感謝するということが重要であるわけです。でその時に私たちはこう何一つ無駄になりませんし、そしてその言葉の背後にある素晴らしい神様の益っていうのをですね、見ることができるんですね。神様は無意味にですね、その悪いことっていうのは許されません。皆さんヨセフのことを思い出していただきたいと思うんですね。ヨセフは僕は偉くなるよですね、僕はですね神様に用いられるよってですね、自分に示された幻をですねみんなに言ったんです。そしたらですねもう妬まれてしまって、あの野郎みたいな感じで、もう異母兄弟、お母さんが違う兄弟からですね、もうあの野郎みたいな感じでですね妬まれてしまって、そしてですねある時こう、彼がお使いに行った時にみんなに捕まってですね、こうエジプトに売り飛ばされてしまったわけですね。で彼はもう奴隷になって、そして13年ですか、もう謝らないといけないわけですね。で兄弟にやられてしまってですね、本当にですねこの憎しみですね、本当にこう恨み、この普通の人だったら恨んで憎んで、もう13年ですね、で憎しみで生きてるみたいな、ベンハーみたいな感じですね、もう復讐でですね燃えてそれをやるために生きてるみたいなですね、そういう人生になってたと思うんですけど、彼はそうしなかったんですね。その中にも神様の御心っていうことをですね求めて、そして感謝をしていたと思うんです。でその置かれたその牢獄とか奴隷の状態で神様に仕えていった、その方々に仕えていったんですけれども、上の方々ですね。でその時にエジプトの王様に総理大臣になっていったんですね。でその兄弟ってのはすごい悪いことをしたわけです。もう兄弟人を売るっていうことをしてですね、奴隷ってのはどんなに辛い悲しい言葉って私たちには分からないんですけど、でも すごい悪いことをしたんですが、それがなかったら彼はエジプト その総理大臣になることはなかったわけですよね。だからそしてそのヨセフがですね憎しみですね復讐だけに生きていったならば、彼に対する神様の計画っていうのはそのなっていかなかったわけですね。だから本当は素晴らしい計画なんですけど、私たちはですね、よくもあの人はあのことをしてくれたってこう私が握っていると、その背後にある素晴らしい計画を見ることができないっていうことなんです。だから私たちは感謝をするんですね。神様、あなたはあの人があんなひどいことを言ったことを感謝しますとですね、あんなひどいことをしたことを感謝しますっていうふうにですね、感謝していただきたいと思います。でもう皆さんですね、ほとんど許しておられると思うんですけども、ただ時々思い出す場合ですね、忘れてないっていうことはですね、結構許してないってことがあるので、繰り返し思い出すことがあったらですね、ちょっとこう神様に聞いてみて許してないなと思ったらですね、許しますとかですね、信仰でまず許していっていただきたいと思うんですね、神様の前に。でパウロ・アキモト牧師ですね、これはよく九州に来られた時にポロッとお話ししたりする時は、お話しする中で話することがあるんですけど、ある時ですね、ある集会に行って、ある方が謝ってきてですね、私はこんな悪いことをパウロ牧師にして、こういうことして、ああいうこと言って、ああいうことして教会を出ていきましたっていうふうに言ったそうなんですけど、それ全部忘れていたそうなんですね。で、思い出せなかったって言っていました。で、よくよく言われて、ああ、そうかって思い出すんですけど、感謝をするようになってからですね、全然そういうことをなんかこう捉えられなくなって、とらわれなくなってこう、なっていったっていうことが言われてたんですね。で確かに感謝していくという、その過去にされたこととかをですね、なんかこう許して忘れていって、こう何のことですかじゃないですけど、忘れていってしまうことができるほど神様が働かれるっていうことを覚えていただきたいと思います。でもちろんその働きに関してですね、すごく大きな、みんなをつまずかせてですね、その悪いことをした人こととか、そういうことに関しては忘れる、それは忘れるっていうのも、その働きのことなので覚えてるわけなんですけど、個人的にこう、批判されたこととか、そういうことに関してはこう感謝してるので、それをこう忘れていってしまうということなんですね。で私たちはその一つは許すっていうことですし、一つはもちろん感謝をすることを通してですね、本当に神様の祝福を私たちの内側にそれが表されてくるっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。で特に相手がですね、悪いことをしたと自覚してですね、謝っているんじゃなくって、相手は何も悪いことをしたと思ってなくてですね、ということが今あるわけですね。ケニアの、ナイロビですか、で今5000人ぐらいの教会になっていると思うんですけど、トマス・ムーティータさんというですね牧師さんがいるんですけども、で彼はアフリカに行って宣教を始めたんですが、最初イスラム教の そのイスラエルがイスラム教なので、イスラム教のところに村にいてですね、伝道し始めたんですけども、その、石を投げられたりとかですね、そして、彼の、こう寝てる時に家に火をつけられたりとか、家を2棟ぐらいとか3棟ぐらいとか焼かれたみたいなんですね。で、彼は祈ってその祈りの人なんです。そして霊の戦いの人なんですね。いろんな霊の戦いをしていったんですけど、何としてもですね、誰も救われてこないですね。そしてますますこう迫害がひどくなっていったんですけど、その時でも神様に祈っている中で語られたそうなんですね。許しなさいってことを語られたんですね。で、彼はいや許しなさいって言いますけど、彼らイスラム教の方々ですね、悪いことをしてると思ってない、自分たちいいことをしてると思って自分のことを迫害していて、彼ら自分が悪いとは人これっぽっちも思ってないんですって言ったんですね。言ったんです。で、許しなさいって言ってもですね、彼らが悪いと思ってないって言ったんですけども、そしたら神様はですね、イエス様もそうだったって言われたんですね。イエス様も誰もイエス様の十字架のことをですね、理解していませんでしたし、誰も自分が許してほしいと思って、いたわけではないわけです。で、イエス様が十字架にかけられている時に、自分の罪のためにそこにかかってくださってるって分かっていた人は誰もいなかったんですね。で、お前が神ならこの十字架から降りていろっていうふうにこう十字架にかけて、そして罵倒していたわけです。で、誰もイエス様のことをその悪いと思ってなかったわけですけど、イエス様に対して。でも、そのイエス様が十字架にかかってくださったわけですね。で、そのことを語られた時に彼はですね、本当に悔い改めて、分かりました、許しますって言ってこう許していったんですね。で、最初はこうそれでもこう拒否されたりしたみたいですけど、そこから逆転が起こってですね、その一人の人が救われて、そこから村全部が救われちゃったんですね。で、リバイバルが起こっていったんです。で、今こう彼は3000人と5000人の教会の今牧師さんをしているわけなんですけども、それは一つ壁を破ったのは許しだったんですね。で、許しっていうのは十字架なので、十字架の力がそこから解き放たれてるんですね。私たちが祝福されるわけじゃなくって、そこから神様の力がこう解き放されていくんですよ。だから私たちが許すってことはすごく大きなことだっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。で、皆さんの中でですね、皆さんじゃなくて、その身近な人でこう憎しみとかそういうことで苦しんでる人があったらですね、どうかイエス様のことをお話ししてですね、そしてイエス様のところに来たら許しがあるということを、そして許せるようになるということをですね、お話をですね、意気合いをしていっていただきたいというふうに思います。26世紀のですね、パウロ・ミキも最後までメッセージをですね、していて、殉教するときもこう十字架からメッセージをしていたんですけど、その最後のメッセージは許しだったんですね。その私をこの捕まえて死刑を命じた太閤秀吉さんを私は許します。そして自分を、こう連れてきた友人のですね、寺澤半蔵半三郎を許します。そして今私が刺そうとしている、やりを持っている役人の人たちを私は許しますってですね、許しを宣言していたんです。そしてどうか皆さんもイエス様が十字架を打ってあなたを許してくださったから、それを信じてくださいって言ってですね、そして彼は殉教していったんです。で、それを見ていた人が その中からまたリバイバルがですね、起こっていったんですけども、許しがですね、イエス様の、力を解き放つものであります。ですから私たちはですね、許すっていうことを成していきたいと思います。で、もう一度繰り返しますけど、神様との関係っていうのは実は人間関係があって、そこがですね、ポイントがあって、そこを許すならば私も許される、裁かないならば私たちも裁かれないということですね。祝福のもとへであるということを覚えていただきたいと思います。それではお祈りをして終わりたいというふうに思います。お願いします。愛する天の様、この時はありがとうございます。それに私たちがこれからさらにこうリバイバルに向かっていく中で、主の働きが多くなっていきますけど、許せない人とか、もっと許せない人とかこれから出てくると思います。神様、その中で神様、私たちは信仰によってその人を許し、また許しを解き放っていけるようにどうぞ助けてください。また人を許せないで、また憎しみで恨みで苦しんでいる方々にこうイエス様のことをお伝えすることができるように助けを導いてください。神様の素晴らしい恵みがこの十字架から流れてくること、許しから流れてくることを感謝いたします。 癒やされたようにお祈りしたいと思います。悪いところがある方はその方に問いてお祈りください。で罪があって妨げとなりますので短く悔やみの時を持ってもらいたいと思います。お祈りいたします。愛する神の父様、感謝します。今私たち一人一人を触れてください。病を癒していってください。被弾のところを癒してください。また私たちが取り成していることは他の主を触れてくださることをお願いいたします。イエスキリストの手に病のれを招かを縛る。イエスキリストによって一人一人の体と精神を命じる。イエスキリストの皆によって癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。御体を見ている方々、すべての方々の体をイエスキリストによって癒されよ、癒されよ、癒されよ。と私が祈っている人たちの体をイエス・キリストの名によって癒されよ。精神の病をイエス・キリストに癒されよ。感謝をしていきなさい。感謝がどんなに大きな力を解き放つものかというのをあなたはさらにこう見ていきなさいとおっしゃおられます。私はあなたの感謝、あなたの感謝を用いるとおっしゃおられます。他の人ではなく、あなたが感謝し始めるときに見る栄光というのは非常に大きいとおっしゃおられます。4つのためになります。イエスキリストのその方々の4つ、要はその方々の力です、うん、この言葉をですね、受けている方がいます。その、語られている言葉というのが方がいるのが見えます。でその私の言葉があったらしっかりともう一度確認し受け取ってあげてください。それが真実であり、それがこう成就してくると主張されます。耳のためにします。イエスキリストのその方の耳の症状やイエスキリストの内で正常の状態にもない。感謝します。エス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤを賛美いたします。聖霊の親しき交わりが今見舞い集う私たち一同とともに常しえまでありますように。アメン。お座りください。感謝します。